もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
70歳です。
70歳。結婚してます？
いえ。
結婚して、離婚されて一人、はい、
そうです。
と、今は
娘の家族と住んでます。
お嬢さんは何歳ですか？
49歳です。
49歳。お孫さんは
3人おります。
3人ですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
孫が学校に行きたがらないんです。
3人のお孫さん、これの中のどの
一番下の孫です。
一番下のお孫さん、何歳ですか？
16です。
16歳。
高
校生ですか。
はい、はい。
小学校、中学校の時は別に学校に
行ってました。
行ってたんですか。
はい。
で、行かなくなってて、だんだん行かなくなったの？それとも突然もう。
夏休みが終わって、学校が始まるっていう時からです。
で、お嬢さんは何で行きたくないって言ってるんですか？
言わないんですよ、何も。本人も自分自身も何が悩んでるのか、それもわからない。どうしていいかもわからない。
ということを直接あなたに言ってるんですか？
本人が娘に言うんです。
あ、高校生のお孫さんがお嬢さんに言って、それを聞いてるんで、
う
ん、
で
直接あなたはお嬢さんから聞いてるわけではないですね。
はい。
そうするとあなたとお嬢さんとはよく話はしてる。
はい。
だけど、このお孫さんとは話していないという。
そうですね。
うん。同じ住んでいてですね、
はい、
49歳のお嬢さんとは、学校に行きたくないことについて話をしてるんだけれども、
はい、
16歳のお孫さんとの話にはならないんですね。
話にならないんですよ。もう態度がくるっと変わって。
あ、この16歳のお孫さんの態度が、あなたに対する態度と、
いや、娘にも一緒です。学校のこととか話すと、もう切れるみたいな感じで話にならないんですよね。
あ、そうすると、16歳のお孫さんは母親とも話はしない。
はい、しない。
それは、いつ頃からですか？
学校に行けなくなってからですね。
お嬢さん夫婦の関係はどうですか？
連れ合いはもう亡くなったんですよ、父親は。
ああ、
数年前に。病気で。はい。
で、3人いるって言いましたけれども、
はい、
16歳の今学校に行ってない子と、他の兄弟との関係はどうなんですか？
一人は県外におりまして、一人はいるんですけど、あんまり話をしませんね。
そうすると3人、お孫さんがいるって言ったけれども、
はい、
3人の兄弟と母親と、
はい、
これも関係もうまくいってないわけですね。
普通と思います。今まではですね。
ということはやっぱり16歳のお嬢さんは自分の心の中を打ち明ける相手は祖母でもなく母親でもなく兄弟でも誰にも今いないんじゃないんですかね。
はい、いないですね。
それで学校との連絡はお母さんは取ってる。
取ってます。
取ってる。
先生も来てくださいました、何回も。
何回も来てる、
うん。学校の方には問題はないっておっしゃるんですよね、先生は。
ということはやっぱりこのお嬢さんどこで本当のことが言えないでしょうかね、うん。何か本当のことが言えない誰かがいるわけですよね。だから母親のことが実は許せないとか、祖母のことが許せないとか、なんか心の中に言えないものがあるわけでしょ？
でしょうかね。
で、今日のあなたの相談っていうのは、あなたから見れば家族の関係は普通であると。
そう思うんですけどね。
はい。だけどこうなってる。どうしたらいいんでしょう？と。
はい。
いうことですね、
はい、
非常に難しい相談だと思うんですけれども、 今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、お話を伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっと伺いたいんですけども、はい、今日あなた電話にした動機は何ですか？と申しますのは、今聞いていてね、
はい、
非常に突き放した会話になってるんですね。加藤先生が一生懸命行こうと思うんですけども、そこは触れたくないって部分があるように気がするんですね。その突き放したような感覚は何だろうってのは私疑問なんですね、はい、でもう一つはね、お孫さんのことで会うならば何とか情報を与えようって気持ちが出るんですね。でもこの位置でもうちょっとわからないって切ってしまう、その自己防衛っていうのかしら、それは一体何だろうってのがすごく私にはあるんです。と申しますのは、もうこれ答え出てるんですよ。どうしていいのかわからないとお嬢さん言ってますね。
はい。
それが今お嬢さんが置かれた環境なんですね。そして私と娘、態度が変わる。まさしくこの態度、この態度変わること、おばあちゃんもお母さんも見てるわよね。ここに気づいてほしいって言ってるんですよね。
うん。
で、学校じゃないって騒いでるんです。そこまで喋って何か心当たりありますか？話しても理解されない。その一番の矢面だったのがこのお孫さんです、
うん。
これはおばあちゃん喋ってもことが大きくなる。
うん、
お母さん喋ってもダメだ。
そうですね。
そうでしょ。だから、どうしていいかわからないってのは、私はおばあちゃんに本音言ったら、おばあちゃんがまた色を変えてお母さん喋っちゃう。ね。で、今度は娘さんにお母さん喋ったら、娘さんが、だからおばあちゃんってやってしまう。孫は、真実と話ができないっていうところに、今日の相談のような気がするんですよ。
うん、
笑ったのは何ですか？おかしい？え？何がおかしいんですか？
もう孫のことが心配で心配でも、どんな気持ちでいるんだろうか、とか思ったりですね。
ってことは今日の相談は、
うん。
お孫さんの心を知りたいんじゃなくて、
うん、
お孫さんの心に少しでも触れることができたら、私はいいって相談ですか？
そうですね。
そしたら、おばあちゃんの一番の役目は、このお孫さんは喋ると、ことが大きくなるんです。おばあちゃんと娘さんに話すと。
うん、
だから、何か喋ると、娘さんとあなたは、学校に行かなくなる、イコール学校だになっちゃうんですね。
そうです。
そうですか。
行き着くとこはそこです。
そうすると自分たちの責任がなくなるから。
うん。ですね。
そうするとお嬢さんは、
うん。
休むこともきついんです。休むと、もう学校の先生とかね、お友達が原因であると、うん、おばあちゃんとあなたが騒ぐから。
うん。
彼女自身が今、窒息状態です。苦しくて。
うん。
わかります、
はい、
ということは、あなたは今、自分が嫌われてることが心配？
いや、私は、嫌われてはいないと思います。
嫌われてます。それがいいんじゃないの？要するに愛っていうのは、こんなにこの子を思っているのにっていう愛と、うん、お願いだから黙ってじっくり見ててねって愛もあるんですよ。
うんうんうん、
まとめますけれども、お嬢さんは時を待ってほしいんですよ、
うん。
あなた自身が自分はこれからどう生きるのか、あなた自身が寂しいんだと思いますよ。
うん、
寂しい自分の現実を、転化して、お孫さんが心配になってるんです。
うん、
なぜそれを私に言い切るかというと、心配のあれには情報が少ないってことです。
うん、
そう考えると、私自身が自分の心の置き場所がわからないので、その寂しさで、あ、うん、私は孫のことが心配で電話をしたということで、現実から矛先を変えてしまったんです。あなたの心の問題じゃないかなとも、心の問題っていうのは、寂しいんだろうなって思ってるんです。私は今日の答えは、お孫さんは学校ではないって言ってますから。で、あまりガミガミ言わないで、見守ってれば、態度はだんだん軟化してきます。
うん、
あなた自身が、なぜ私は、こうして孫のことを心配だって言ってる割には、詳しいことも分かってないんだろうってことを、あなたが気づけば、あなたの今日からの生き方が変わってきます。入って、はいじゃ困っちゃうね、また。あなたはすぐに、隠しに入ると、はい、シャッター。
はい。
そうでしょ？
そう、シャッと閉めるような。
ね。はい、はいってのは、もう言わないで。全部わかってるんだから。はい、おしまーいってやっちゃうのね。それを今後意識して、
うん、
今のその笑顔笑い、笑いの中で飛ばしてください。
はい。
加藤先生に伺いますからね。お待ちください。
はい。はい、
あなたを笑うのは、 ごまかしてるんです。
そうです。
ああ、そこはわかる。ごまかすための笑いなんです。
うん、
大原先生は、あなたが嫌われているんじゃありませんって言ったときに、うん、猛烈な勢いでもって、嫌われていませんって言いましたよね。
うん、
実はあなた、意識では嫌われていないと思ってますけれども、無意識では、あなたは自分がこの家族の中で嫌われているということを知ってるんです。で、それがあなたの孤立感なんです。今、本当の心の底の底のところの無意識の部分では、あなたは自分がこの集団の中で孤立して孤独であることを知ってるはずです。
はい。
素直です。これで解決つきます。
はい。
つまり、16歳のお嬢さんは、家を出るのが怖いんです。
うん、
何が怖いんだと思いますか？
私と娘の関係ですか？
いやー、よくわかってるね。お嬢さんは、家を離れたら家で何が起きるかわからないという恐怖感で家から出られないんです、
うん、
だからお嬢さんがどうしていいかわからないっていうのは別の言葉で言うとあなたたち嫌いですってこと、
うん、
だけど嫌いですって言えないんですよ、
うんうん、
何が起きるかわからないから、
うんうん、
まあ、家の中ものすごい緊張状態です今、このものすごい緊張状態があるから逆に核心の部分に触れるとあなたは笑うしかないんです、
うん、
こういうのをねちょっときつい言葉でごめんなさいね、
はい、
死刑台の笑いって言うんです、
うん、
死刑になる直前に笑う、
うん、
もうどうにもならないんです。まさにお嬢さんが言ってるかどうしていいかわからないんです。そのぐらいみんなお互いに怒りを持ってるんです。もうね、あなたの家の中はね、怒りでもって、ちょっとマッチ吸ったら、ドカーンって破裂するような状態です。よかったですよ、電話かけてくれて。
はい。
家庭が静まります。なぜ静まるなんていうことを自信を持っているかっていうと、さっきあなたの言った言葉です。いや、嫌われてませんって言った。嫌われてるんですよ。本当は嫌われてるということを知ってるからこそ、嫌われてないっていうことを強烈に言うんです。こういうの反動形成って言うんですけどね。
うん、
僕に言った時のあの態度とあの言ったことを、本当に認めてくれれば問題は解決します。もうごまかさないで死刑台の笑いはやめましょう。お子さんは学校に行きます。
はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか？
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
家で何が起きるか怖いので家から出られないという不登校の子がいます。